中心を克服する30のこと。その1、人心は直した方がいい性格なのか。人心とは何か。人心とは何々調査しなくて、ならなく人がないことを言います。人心というのは子供に大きなるイメージを持つかもしれませんが、あくまで一般のイメージです。人心は直となった人もいないと存在します。では、ここで一つ疑問です。人心は直した方がいい性格なのでしょうか。人心は病気や借金とは違い、はっきりした影響があるわけではありません。未知の人に対して、警戒心や恐怖心が強く、嘘というのが少し遅いでしょう。誰かに迷惑をかけているわけでもないため、人心されることもありません。見方によっては、人心も個性の一つという考え方もできます。人心でも危ないはない、別にこのままでもいいと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、悪影響はなくても、できるだけ人心は直しておくのが特策です。知らず知らずのうちに人生の可能性を制限した状態になっているからです。例えば、友人関係です。人心のままでは、なかなか人間関係の悪いではありません。相手から話しかけてこない限り、仲良くなる機会が制限されます。違いは仲良くなるかもしれない人がいるにもかかわらず、その数を自ら潰しているのは欲しいことです。恋愛にも影響があります。人心の性格のままでは、好きな人に話しかけることができず、恋のチャンスが少ないでしょう。例えば、告白されたとしても、人心のままではその可能性があります。仕事も影響することがあります。人心の性格では、営業の際に障害してしまい、ずーずー業務が行えないでしょう。会議やプレゼンまでも、人心の性格があると、堂々とした態度になりません。仕事の積極性が欲しいと、結果として人事評価に影響する場合があります。人心は即座に悪影響がないのが怖いこと。即座に悪影響がないから、まあいいかと、問題の重要性が見過ごされがちです。怪我や借金といった重大な悪影響はないものの、知らず知らずのうちに貴重な可能性を損ねている可能性があります。今度はもっと楽しいかもしれない人生を水飲んでいる状態です。したがって、人心は直した方がいい性格です。もし自分は人心という自覚があるなら、できるだけ積極的に克服の努力をした方がいいでしょう。人心は克服が可能な性格です。要請、自主をされて積極的に話される。その上で、まずと成功体験を積み重ねていく。正確な安定するため、克服に時間がかかるかもしれませんが、日の積み重ねによって少しずつ改善できます。人心でなくなった自分の想像をしてみてください。フレンドになったならば、多くの人から愛され、人気者になっているでしょう。恋も仕事も友人関係もなく、人生を満喫しているでしょう。キラキラ輝いた毎日を送っているに違いません。世の中にいる人たちすべてが可能性を渡している方も見えるはずです。人生の可能性を最大限に参考にためにも、ぜひ人心を克服に向けて努力してください。明日から取り組むのではなく、今日から取り組みましょう。今日から取り組めば、それだけ克服も早くなります。できるだけ人心を克服する。人心を克服する30のこと。その2、人心の人は自意識と自己防衛本能が強すぎる。人心の原因は自意識と自己防衛本能を見ます。もちろん、自意識も自己防衛本能も複数的な生活を行う上で必要です。自分がどう思われているのだろうかという意識は特に必要です。空気を読んだり、客観視を行ったりすることで、機械や機械になり、上手に人づきあいができるようになります。また、自己防衛本能も少なからず何でもあるのが普通です。自分の守りたいという気持ちは何でもある普通の本能です。相手のことがわからないと、機械を加えるかもしれないので、警戒します。もちろん、怪しい人や仲の悪い人なら相手と距離を置きたいと思うでしょう。身近な不審な性格になるのも当然です。自己防衛本能があるだけで、警戒心や恐怖心が生まれ、危険体質になります。自意識も自己防衛本能も、人心の人に必ず全ての人になるものです。しかし、人心の人の場合、自意識や自己防衛本能はあっても強すぎるのが特徴です。過剰や必要以上という状態になっています。周りがどう思われているのだろうか、変に思われていないだろうか、普通の人になりたい、自分の印象を悪くしたくない、できれば少しでも一般になりたい。自主と自己防衛本能が強すぎると、警戒心や恐怖心も強くなり、結果として人心になるのです。自分を守ろうとする意識も過剰になるのが正当です。自主と自己防衛本能が強いために、なかなか人心は克服できません。自主と自己防衛本能が強すぎると、円滑に人生は歩む様々になります。少しずつ自主を下げていきましょう。少しずつ自己防衛本能を和らげていきましょう。変に思われてもいい、バカにされてもいいと思えば、心や彼らに話しかけやすくなります。誰もあなたを恐れずに愛しがいしません。そこから自分が思うことに、他人は自分のことを考えていません。自分の守りや愛を尽くせば、自然とフレンドリーな雰囲気になるようになります。強すぎる自主と自己防衛本能を防ぐまで下げることで、人心克服の道筋が見えてきます。自主と自己防衛本能を防ぐまで下げる。人心を克服する30のこと。その3、人心の種類の種類の対策。人心とは何か。人心とは見ない人を探しなくて、なかなか打ち解けないことを言います。しかし、一言で人心といっても特徴に応じて種類があります。人心の種類は次のうちの代表的です。自分が該当する対象を確認して、克服の種類を発見してください。対口、苦手な人で人心。人心として最も一般的なのは苦手な人で人心というタイプです。もちろん苦手な人に対して抵抗があるのは誰でも同じ。誰も悪い人や怖そうな人など自分の苦手とする対象の人からは見ようとします。たとえ性的に受け付けなくても仕事が嫌いながらも最低限は接していく必要があります。しかし、人心の場合は顕著です。苦手な人は徹底的に心を出して受け入れようとしません。逃げるようにされたり徹底的に排除したりなど特殊な行動を示します。苦手な人と一緒に仕事をすることがあっても、警戒心や恐怖心が強いと自然なコミュニケーションを学びます。普通は社会経験の積み上げについて苦手な人との接し方も身につけますが、何かないこともあります。苦手な人を支え続けていると改善はますます遠ざかるばかり。この場合の対策としては、やはり自分が苦手だと思う人に話しかけていくことが大切です。仲良くなる必要はなく、他に触りのない対応で十分です。挨拶や雑談会ができるでしょう。苦手な人と接する機会を増やすことで、苦手な人に対する抵抗感が小さくなります。最後に、同性だけ人心。同性だから接しやすい人もいれば、同性だから接しにくい人もいます。同性だけ人心は幼少期の経験に原因があります。例えば、同性からいじめや嫌らせを受けた経験があると、同性に特別な警戒心を持ちやすくなります。苦手な人には個人ではなく、同性全体に広がって人心になるケースがあります。同性だけ人心を推薦したいなら、同性に対して話しかける対策を重視するといいでしょう。異性だけ人心というタイプは男性や女性だった人によくなる特徴です。同じ人間であっても男性と女性とは性質が異なる点があります。もちろん異性を前にするとドキドキするのは誰でも同じでしょう。特に自分の好みの異性ならなおさらです。普通は社会経験の中で異性との接し方になっていくものですが、同性しかいない環境ではなる経験も考えます。同性しかいない環境にいる時間がないと異性との接し方になる機会が少ないため人心になることがあります。異性だけ人心を推薦したいなら異性に話しかける対策を重視するといいでしょう。最初は抵抗感があって大変ですが、何と成功体験を積んでいけば克服することが可能です。タイプ4、1回目だけ人心。1回目だけ人心であり、2回目から普通に接することができるパターンもあります。初対面には初対面というマナーやルールがあります。また、では独特の雰囲気も漂います。初対面のマナーでないと、確かに何も待ってしまい、1回目だけ人心という状況が発生します。初対面のマナー、ルール、雰囲気はこの4で学べるものではなく、実体験の投資ができるしかありません。知識だけ知っていても実践できなければ無理です。1回目だけ人心のタイプなら挨拶や自己紹介を優先的に訓練すると、克服もスムーズに進みます。タイプ5、複数人の前だけ人心。複数人と同時に接することで人心になってしまうパターンもあります。最近は大丈夫でも複数人と同時に接するときには独特の対応が必要です。全体を回しながら、機械に気づかない空気を読むといった能力が一番求められるため、苦手とするとなります。複数人と接し方が慣れていないと、苦手意識は改善されないままになります。複数人の前だけ人心なら複数人と接する状況を優先的に経験していく必要があります。例えば、飲み会やパーティーなど大勢が集まる場を利用するといいでしょう。人心のタイプを把握して、タイプに応じた対策を考える。人心を克服する30のこと。その4、人心と対人恐怖症の違いとは。人心と対人恐怖症。どちらも人に対して後ろ向きである点は上手ですが、厳密には違います。人心と対人恐怖症の意味を接する、混同している人も多いのではないでしょうか。では、人心と対人恐怖症の違いはどうなるでしょうか。大きな特徴の違いは2つあります。違い1、仲良くなってから警戒心や恐怖心が収まるかどうか。違い2、心配で症状があるかどうか。この点の指数とそれぞれの違いを理解しやすくなります。人心。人心は病気ではなく性格の一種です。初対面の人に対して警戒心や恐怖心があるものも一時的です。初対面の人に対して最初は無口だったり、そっけなかったりしますが、相手を信じて自然と解決するのが一般的です。相手と仲良くなれば普通に話をしたり、笑ったりできます。対人恐怖症。対人恐怖症は恐怖症ということになると、人に対する強い恐怖心が特徴です。初対面の人に対して警戒心や恐怖心を持ちますが、その反動は仲良くなってからも続きます。相手と仲良くなってからも相手との反応を行ったり、自分がどう思われているのか気にしたりします。また、相手と一緒にいるときだけでなく、一人のときでも勝手に妄想を膨らませて恐怖を感じることがあります。常に恐怖が詰まるため、ずっと複数、ただ、めまいといった自覚症状を引き起こすことも少なくありません。対人恐怖症が深刻になると、内視できない、仕事にできないという状況になります。深刻な対人恐怖症の場合、恐怖と判断され、治療の対象になります。もちろん、対人恐怖症は治療が可能な病気です。時間がかかりますが、薬物療法、行動療法、認知療法によって少しずつ治療していくことが可能です。深刻な対人恐怖症の場合、個人で治療するのは困難です。専門機関を受診して正しい治療を受ける必要があります。人心と対人恐怖症は似ているものです。それぞれの違いをシンプルに表現するのは次の通りです。人心は仲良くなれば警戒心や恐怖心が収まるが、対人恐怖症は仲良くなっても収まらない。人心は不安を感じる程度ですが、対人恐怖症は増え、責任、悪感などの身体的症状を伴う。 あなたが感じているのは聴診でしょうか、愛人恐怖症でしょうか。もし愛人恐怖症なら早めに専門機関を受診することをお勧めします。聴診と愛人恐怖症の違いを理解する。聴診を克服する30の方法。その後、大人になってから聴診になることもある。大人になってから聴診になるケースがあります。子供の頃はフレンドになったのに、大人になってから調査するようになった。幼い頃は人懐きやすい性格だったのに、大人になってからすっかり聴診になってしまった。珍しく思いますが、意外と多いケースです。なぜ大人になってから聴診になってしまうのでしょうか。多くの原因はコミュニケーションの失敗体験です。例えば、気づくことを言われた、親友に騙された、いじめを受けたなどです。成長過程のどこかのタイミングで会話や食事に気づいた経験などと心の傷になります。失敗が小さければほとんど影響はありませんが、大きければ心の傷も良くなります。とりわけ成長期はデリケートな時期であるため、失敗体験のショックが大きいと心の傷も深く残りやすい傾向があります。心の傷の影響で無視の自意識が高くなったり、腰が強くなったりします。その結果、大人になってから初心になることがあります。しかし、大人になってから初心になったとしても、克服は可能です。初心の克服に必要なのは、たった3つだけです。意識改革、まず成功体験です。エゴ性、自意識を抑えて積極的に話しかけるよう意識改革を行う。自分から見せる人に話しかけて、バラズを増やす。会話を楽しんだ成功体験の積み重ねていく。意識改革、まず成功体験の3つをきちんと実行していけば、誰でも初心の克服は可能です。例えば、失敗体験があったとしても、それ以上に成功体験の積み重ねていけば、失敗体験の弱くなります。初心の克服は、子供から学ぶ理由なのです。バラズと成功体験の積み重ね考え方をポジティブに変え、心の器を大きくしていくこと。失敗体験しかない状況から成功体験しかない状況になれば、むしろフレンドリーな性格になることも可能です。大人になってから初心になったとしても、克服は諦めない。初心を克服する30の方法。その6、初心を克服に必要な3つの要素。意識改革、まず成功体験。初心の人は人に対して警戒心があります。人に対して警戒心が強い理由は幼少期にあります。幼い頃、人とする機会が少なかったり、初対面での失敗体験があったりすると、人に対する警戒心も強くなります。初対面は今で会話が怖い、人付き合いが悪いといった不安や恐怖が出てきます。改善も克服もされないままで犯されていくと、初心のままになってしまうのです。しかし、大人になってからも初心の克服は可能です。正確に関係する神様がありますが、正しい取り組みと行動を行わなければ克服は可能です。では、初心の克服はどうすればいいのでしょうか。細かいことは数多くありますが、大きく分けると3つしかありません。1、意識改革。2、バズ。3、成功体験。初心を克服するための3大要素です。どれか1つを行うのではなく、3つも行うことが大切です。意識改革、バズ成功体験の3つなどってこと、初心の克服が実現できます。意識改革。初心の克服はまず意識を変えることから始まります。意識を変えれば行動も変わりません。意識を変えたら行動を変えることで自分の成長を促します。まず初心を克服するぞという意識を高めます。できるだけ自分を守ろうとする意識を抑えます。余計なものにも何でも捨ててしまいます。できるだけポジティブ思考になってモチベーションを高めます。こうした意識改革によって考え方や行動パターンの中に初心克服のきっかけを探るようになります。バズ。意識改革の次に必要なのはバズです。少しでも初対面のバズを増やすことが大切です。人と接することで初心を克服するのは可能。初対面はスポーツに出ることがあり、勉強だけで身につくものではありません。やはり経験となる大切であり、そのためにはバズを踏む必要があります。成功体験。初心の克服には初対面のバズが必要ですが、バズを踏むだけでは不十分です。大切なのは成功体験が伴ったバズです。初対面の会話が伸びた、人と内容会話ができたという成功体験は自己肯定感の向上につながります。自己肯定感が高まるにつれて、それが自信につながります。結果として、初心の成果がどんどん小さくなっていくのです。初心の克服に向けて意識改革、バズ成功体験を積み重ねていく。初心を克服する30の方法。その7、初心を克服する場合は日常の数を潜在する。仕事や練習は場所を選ぶのが一般的です。仕事なら会社で行います。弁当なら学校、自宅、図書館で行います。習い事なら教室で行います。スポーツの練習なら運動場や体育館で行います。本格的な筋トレならスポーツジムで行います。仕事や練習をするなら道具や環境が必要なので、特定の場所で行うのが一般的です。中には特定の時間や服装が必要になることがあるため、船の感じることもあるでしょう。環境が整っていないと実践が難しかったり、集中しにくかったりします。しかし、初心を克服する場合はもっと自由です。未知の人がいる場所は全て初心を克服に役立つ場面です。時間を選んだり、決めたりする必要もありません。初心を克服する場合は日常の数を潜在します。例えば、道具や繁華街です。道を外れたり、未知の人に話したりすれば、初心の成功感の小さくできます。初めて、配分食注文の際、初対面の店員さんと話をする機会ができるので、初心の人でも取り組みやすいでしょう。知らない人が動かさないようにも適した環境の一つです。知らない人に話したら、交友関係が深まったり、人脈も広がったりします。行かれた学校や職場でも、未知の人がいるなら、初心を克服できるようです。初心を克服する場合は、非常に数を潜在します。初心を克服する場合というより、初心を克服する場合と考えていると言った方がいいでしょう。これだけ環境に恵まれているのですから、克服できない方が不思議です。初心は意識改革、まず成功体験の運動を行っていることで改善できる成果です。初心は日常生活を通して少しずつ克服していきましょう。あなたがいる環境も、そばに未知の人がいるなら、初心を克服する数があると言います。早速、勇気を出して話しかけてみませんか。初心は日常を通して克服していく。初心を克服する30の方法。その8、初心を克服の第一歩は挨拶。初心を克服としてまず挨拶を習慣にしましょう。朝、親友と会った時、おはようございますと挨拶をします。昼ならこんにちは、夜ならこんばんはです。久しぶりに会う人ならご無沙汰しますという挨拶もいいでしょう。特別な知識も技術も必要なく、誰でもできることないです。挨拶をして相手に迷惑をかけることはありません。初心の原因は相手に対する警戒心です。自分から話しかけても相手を動かせないだろうか、相手に機会を与えないだろうかという不安が頭を呼びます。しかし、挨拶なら日常の原理的なことなので、相手を動かせたり、機会にさせたりすることはありません。むしろ喜ばれます。誰でも自分に声をかけてもらえると嬉しい気持ちになるでしょう。自分に声をかけてくれることで、声や関心を持たれていることがあるので安心します。ですから、初心の克服は挨拶から始めるのが簡単です。知っている人を見かけたらどんどん挨拶をしていきましょう。挨拶をして根性になることはあっても悪印象になることはありません。必要最小限の挨拶ではなく、できるだけたくさんの挨拶を行っていこうないでしょう。挨拶の際は次の3つのポイントを意識してください。ポイント1、自分から積極的に挨拶をする。自分から積極的に挨拶をしましょう。挨拶をされてから返事をするのもいいですが、できるだけ自分から挨拶をすることが大切です。競争ではありませんが、競争のような考え方で全体の挨拶を行いたい。自分から積極的に声をかけることで相手の声を抑えやすくなります。ポイント2、明るく元気に挨拶をする。挨拶の際、小さな声や暗い声では印象が良くなりません。できるだけ明るく元気に声をかけることがポイントです。気分が沈んでいたり、元気がなかったりしても挨拶の時には元気なく言うことができましょう。挨拶はほんの数秒です。声をかける最初の印象が良ければ、後に会話全体の雰囲気も良くなります。ポイント3、笑顔で挨拶をする。挨拶をするときは笑顔を心がけましょう。いくら積極的に挨拶であっても、無表情や無愛想では印象が良くなりません。大げさな笑顔は必要なく、あくまで声の出の笑顔で十分です。もちろん余裕があれば進化を見せる笑顔になりそうです。楽しいことになって笑顔になるのではなく、楽しいことになっても笑顔を心がけましょう。笑顔で挨拶をすることで爽やかな印象が相手に伝わります。言葉で仲良くしましょうと言わなくても仲良くしましょうと言っているのと同じことになります。挨拶を習慣にする。初心を克服する30の方法。その9、自分から初対面の人に話しかけて会話を楽しむ。初心を克服は成功体験がどうなったバズを積み重ねることがポイントです。成功体験がどうなったバズを積み重ねるのはどうすればいいのか。第一の失敗です。早速次のことを考えてみてください。自分から初対面の人に話しかけて会話を楽しむ。基本的なことですが、最も大事なことです。最初は抵抗感があって気が済まないかもしれませんが、勇気を出して取り組んでみてください。特に重要なポイントは会話を楽しむという部分です。面白い会話や楽しい会話をやる必要はありません。ただに騒ぎのない会話で十分です。例えば天気の話題です。定番の話題ですが、会話を楽しめ十分な話になります。例えば雨でも相手の天気ですね、少し肌寒いですね、こういった会話で構いません。余裕があれば明るく楽しくポジティブな会話を行っているといいでしょう。初対面の人と会話をする経験を繰り返すことで、バズと成功体験の積み重ねになります。これを何十回何百回と繰り返し経験します。すると初対面でも怖くない、人と話すのは楽しい、もっと話しなさいという気持ちになります。結果として、初心のテーマが高くなっていくのです。この方法は過去に失敗体験があっても有効です。成功体験を積み重ねていくことで、過去の失敗体験を学びしてくれます。初心が強い人であっても、バズと成功体験さえ増やしていけば、初心を増やすことが可能です。初心は治らない性格ではありません。初心の原因は人に対する警戒心であり、克服可能な性格です。バズと成功体験を積み重ねて、初心にポジティブな印象を向上させていけば、大人になってからの克服は可能です。初心は動機ではないので、容易に行く必要も必要もありません。あくまで個人の努力が有効です。20代や30代はもちろんそれ以上の年齢であっても、正しい努力さえすれば十分克服は可能です。自分から初対面の人に話しかけて会話を楽しみ、バズと成功体験を積み重ねる。初心を克服する30の方法。その10、中心は面識のない人に話しかけて会話をしよう。 最近、年始の来所と対話をしていますが、知人友人との会話では意味がありません。知人友人はすでに年始があるため、正直の夫婦としては効果が十分です。未知の調査で会話では正直の夫婦できません。正直の夫婦はやはり年始の来所との会話が欠かせません。自分が年始の来所に話しかけて会話をしてみましょう。定期的に初対面の人と会話をする機会を増やすと、衝突が少なくなります。初対面の人と接することになることができ、正直の夫婦のチャンスになります。ここで注意しておきたいのは、会話という点です。あくまで言葉のやり取りをする会話であって、挨拶は除きます。例えば、ペジの店員さんとの挨拶は会話として担当しません。人と接し合ったときにしても、言葉のやり取りはないため、会話として担当しません。世間話でも、無駄話でも、現地の話でもいいので、あくまで会話であることが大切です。もちろん、質問や相談も会話として担当して OK です。頻度としては、まず、準備しておいたら取り組み始めましょう。準備しておいたら、努力をすれば、無理なく実現できるでしょう。慣れてくるについて頻度を上げていくのも悪くありません。余裕やチャンスがあれば、2、3勝に1回勝利に挑戦するのもいいでしょう。特に、意欲的に取り組むなら、1、2勝利で挑戦するといいでしょう。大切なことは、自分から練習のない人と会話する機会を作っていくことです。レースは、遅くてもいいので、少しずつ、バズを増やしていくことに意味があります。バズと成功体験の積み重ねていくことで、人に対する警戒心と恐怖心が少しずつ小さくなります。準備しておいたら、練習のない人に話しかけて会話をする。正直、自分がどう思われているか気にしたところでしかない。自分がどう思われているか気にしないことが大切です。もちろん、自分の言い方を気にしなければいけない場合もあります。例えば、スポーツの世界なら、監督や審判団の評価をされます。ダンスや試合なら、コーチや観客からの評価をされます。ビジネスなら、上司や取引先からの評価が気になるでしょう。自分がどう言っているのか気にとらして、実生活に生かせる場面があるのも事実です。しかし、それは特定の場面に限った話です。普段の日常生活において、自分がどう思われているか必要以上に気にしたことでしかありません。自分は周りから思われているのだろうか。変な風に思われていないだろうか。心の中で思われていないだろうか。一度、気になり始めると、ますます気になってしまいます。心拍数が上がって落ち着かなくなります。普段からずっと自分がどう思われているのか気にしていると余計なストレスを感じるようになります。肉体的に作用のように精神的な作用を感じるでしょう。自分がどう思われているか必要以上に気にしないことです。実際のことをあなたを気にしている人は家族を除いてほとんどいません。あなたがどうであろうと周りの人は無関心なのが現実です。じっと見られていることは少なく一瞬見るけど、あなたの様子がどうであろうと自分には関係ないと思っています。あなたも周りの人を先に止めることはないはずです。こういう寄せている人を除いて深く考えることはないでしょう。年収のない人なら気に止めることじゃない場合が多いはずです。少し変わった人がいても親と思いがいで深く追求することはないでしょう。例えば不思議な変わっているなと思うことがあっても一瞬のはずです。あなたがそう思うように周りもそう思っています。結局のところ、みんな自分が一番大事であり、他人には無関心です。自分がどう思われているか気にしたことでしかありません。自意識過剰は余計なストレスを増やすだけです。気になりそうな周りからどう思われようと気にしないと自分に言い聞かせましょう。勇気することを自分に言い聞かせると心が引き締まって強くなります。人は人であり、自分は自分です。周りには気にせず、あくまで自分に集中しましょう。自分がどう思われているか必要以上に気にしないようにする。人見知りを克服する30の方法。その12、人見知りを悪い性格と否定しない。人見知りを否定していませんか？人見知りを悪い性格と考えていませんか？確かに人見知りの性格があると人と仲良くなるのに少し時間がかかってしまうでしょう。自分が調査したり、会話でも言葉が少なかったりすると親しくなるまでに時間もかかるでしょう。フレンドリーで親しく恋人の方が仲良くなるのも早くて人気者になりやすいのも事実。しかし、人見知りのイメージを持っていると、ますます心が引き継ぎます。自分の中でマイナスの感情なので、引き継ぎになります。どんどん自分に自信がない気持ちが悪くなってしまいます。人見知りが改善することが欠けてしまうでしょう。考えてみてください。もし人見知りが悪い性格なら、幼い子供たちはみんな悪い性格ということになります。そうではありませんね。人見知りは悪い性格だと否定しないことです。人見知りは誰かに危害を加える行為ではありません。自然なことまでは非常識でも長い間でもありません。人見知りの人は普通の人より警戒心や恐怖心が強かったり、人遣いに慎重だったりすみません。むしろ人見知りの性格があることを前向きに受け入れましょう。人見知りはおかしなことはない。誰でもあることと考えること。知らない人ならば最初は警戒心や恐怖心を感じるのが普通です。むしろ私の受け入れでも構いません。人見知りの何が悪いの？悪い性格だと言わないでほしい。人見知りは私のせい。人見知りは私の参考にと。人見知りを前向きに受け止めると、必要なことやネガティブなイメージが起きます。ポジティブになったり、開き直ったりする方が人見知りの改善はよほど早くなります。人見知りは悪いことだと否定しない。人見知りを克服する30の方法。その13、楽しく話す定番ネタを準備しておけば、人との会話も終わらない。楽しく会話をする自信がなくても、安全な相手そうがあります。楽しく話す定番ネタを準備しておきましょう。この話なら楽しく話す、この話ならたくさん話すというネタを準備しておきます。話をしなしたら、いつでもどこでも簡単に楽しい会話ができると思われがちですが、誤解です。その場です。楽しいネタを思いつくのは、メッセージやベテランのスピーカーでもない限り、なかなか難しいこと。会話で上手な人であっても、実際はこっそり楽しく話すネタを準備していることが少なくなりません。人見知りの人なら、なおさらです。そのため、楽しく話すネタを準備しておくと、人との会話がスムーズになります。話が飛んでそうだったり、会話の雰囲気が悪くなったりした時に持ち出せば、会話は悪い雰囲気になります。楽しく話すネタを準備して、会話を広げていくこともできます。実際にネタを言わなくてもいいです。楽しく話すネタは準備をしていただけて効果があります。定番ネタは心の思いです。今となれば楽しく話すネタがあると思うので自信がつきます。積極的で強気の気持ちになると、人に対する警戒心や恐怖心が小さくなります。早くこのネタを話したいという気持ちがあれば、人に話しかけやすくなるでしょう。楽しく話すネタの話し方はシンプルです。自分の好きなこと、得意なことから話し始めると見つけやすいでしょう。自分の興味関心のあることから話をすることも自然と笑顔になるはずです。ただし、話をするときは、将来の話し方ならない要注意することが大切です。楽しく話すネタを一つだけでもいいですが、人心の人の場合、少なくとも3つは準備しておきたい。3つ準備しておけば、話の状況に応用でき、会話を話します。入念に備えておく方がますます安心できるでしょう。余裕があれば、4つ以上準備しておくことが大切です。男性で女性でネタを準備しておくのもアイデアです。楽しく話すネタを準備しておけば、人との会話も終わらないのです。楽しく話すネタを少なくとも3つは持っておく。人心を複数30の方法。その14、相手を知ってから興味を持つのではない。相手を知らないから興味を持つ。私たちが人に興味を持つとき、一般的な流れがあります。まず、相手と知り合い、面白い人、楽しい人と会えば興味を持つ。こうした流れが一般的です。もちろん、悪いことではなく、むしろ普通の流れです。相手と知り合って、会話をしない限り、どんな人の性格がありません。コミュニケーションを通して相手を知り、警戒心が小さくなるにつれて、後ろでていきます。しかし、実を言うと、これでは少し遅いのです。相手と知り合わない限り、相手に興味を持つことがありません。相手に興味がないと、自分から話したことがないため、相手を知ることもありません。人と接する機会も少なくなり、人心の改善が遅くなるのです。特に人心の人は、自分から初対面の性格があります。人に対する恐怖心が強いため、用事がない限り、積極的に話しかける習慣がありません。では、どうするか。ここで大切なのは、まず、興味を持つということです。相手を知ってから興味を持つのではありません。相手を知らないから興味を持つのです。一言で言えば、甘いから無条件で相手に興味を持つということです。まだ相手と知らないから相手に興味を持ってみてください。一方的な興味であり、自分だって想像ではありません。興味を持てないと思うかもしれませんが、できるだけ想像力を働かせると興味を持ちやすくなります。この人はどんな人なのか、どんな人生を歩んできた人なのか、どんな経験を積んできている人なのか、良い出会いになるといいな。早く相手のことを知りたい。何でもいいので、まず相手に興味を持ちます。もちろん、できるだけポジティブに想像するようにしましょう。悪い人かもしれないと思うよりいい人なのだろうという前提で考えると心が楽になります。すると、だんだん人に興味を湧いてくるようになります。人に興味を持つと、体に対する抵抗感が和らぎ、早く相手と知り合いたくなってくるでしょう。人心の気持ちを安定して少し難しい挑戦かもしれませんが、心を入れ替えるつもりならきっとできます。甘いから無条件で相手に興味を持つだけで、人心の気持ちが判明します。いつやろうと後回しにするのではなく、早速今から心がけてみてください。人に興味を持つことができれば、人心の克服は半分成功したも同然です。人に興味を持ち、ワクワクしながら話しかける。人心を克服する30の方法。その15、常に社交的である必要はない。必要なことだけ社交的になるだけでいい。常に社交的になるだけでいい。人心を直そうとするとき、そう考える人が多いのではないでしょうか。いつも明るく元気で積極的な人は、人心とは無理に思います。常に笑顔で運動している。どんなことでも絶望に返事を返す。楽しそうに振る舞うのが上手。人と一緒にいる時は楽しくなりますが、人の時でも明るく楽しい時は運動したいのですが、そうでない時も運動したいのを踏みます。人の集まりは積極的に話しかけますが、普段から明るく積極的に話しかけようとします。人心の人は社交的な人を狙って、いつも明るく振る舞うとすることが多いでしょう。しかし、ここに誤解があります。実は社交的な人でさえ24時間365日ずっと社交的であり続けるのは難しいことです。社交的であるのは、気力、体力、精神力を配置しようとします。相手の顔を伺ったり、気を使ったり、などストレスが増えます。もともとエネルギーな人でない限り、常に社交的であるのは難しいこと。そのため、人心の人が単に社交的な人の真似をすると挫折しやすくなります。挫折すれば、やはり自分はだんだん人間なんだと自分を責めてしまい、ますます自己肯定感が低下するのです。こうした時、人心の人の進めの取り組みがあります。人心の人は、インプリントの社交的から始めましょう。常に社交的である必要はありません。必要なことだけ社交的になるだけでいいのです。ちょっと場所を選んで大切な場面だけ社交を演じます。インプリントでいいのかと思いますが、もちろん構いません。例えば飲み会やパーティーです。社交の場で社交的のスイッチをオンに切り替えましょう。 頭や気持ちをさっと切り替えます。車庫の中で高く元気に振る舞ったり積極的に話したりします。車庫に向かいましょうでも、短時間なりになって乗り越えられるのではないでしょうか。時間も場所も限定的ですが、社会における消費財が超えられる分、必要な場面で消費的になるのも立派な勝利です。体力の使い方が上手になると、ストレスも減るため、消費財も長続きします。何度か繰り返していくと、相対するポジティブなイメージも強くなります。自分ができるという自己肯定感も高まります。何と成功体験を積み重ねることで、限定的な車庫の範囲が、じわじわ人心力を複数30の方法、その記憶、話すのは苦手な気になる前に、人心力とは話すのは苦手な人が見られます。話すのは大好きであっても相手になる時は警戒心恐怖心になって口数が減る人も多いのではないでしょうか。人心力を直すのは積極的に話してたくさん話をするのが良いように思います。コミュニケーションが上手な人というのは話すのが上手な人、面白い話ができる人というイメージがあるかもしれません。しかし、ここに注意があります。話をするのは苦手だったり、話をする気になったりするとき、無理やり話をするのは辛いことです。強引にネタを考えるのもストレスがあるでしょう。面白いネタをその場で考えようとしてもできないこともあるはずです。落ち込んでいるときに話をするのはなかなか大変なこと。無理やり話をしようとするとますますコミュニケーションが嫌になります。もし話をするのが苦手なら気になる回りましょう。警戒心恐怖心があって抵抗があるなら無理やり積極的に話す必要はなく気になるようです。ふむとなずく。そうだね、なるほど、と相手をすぐね、さすがだねと褒めてみる。上手に聞くのもコミュニケーション能力の一つです。楽しく話ができなくても楽しく話を聞くことができるはずです。上手な気になる回りは話を聞かれても相手に喜んでもらえ、根性につながります。人心の人は人に対する警戒心恐怖心が強いのが特徴です。気になる回って話を聞くことに集中していれば相手の人となりを早く知ることができます。相手の話を聞けば、いくほど警戒心恐怖心がなくなるのも早くなります。話を聞いているうちに教えていたら無理のない範囲から話し始めていたらいいでしょう。人心の手が強い人でもコミュニケーションの難易度が下がるので取り組みやすいはずです。話すのが苦手なら気になる回ってみる。人心を複数30の方法、その17、会話が取れることを教えていると人心の人が恐れることの一つ。それは対話が増えることです。対話が増えると私の印象が悪くなるのではないか。不自然な沈黙があると、まずい雰囲気が漂うのではないか。変な空気にされると相手を不快にされるのではないか。人心の人は対話の中断の必要上に恐れる傾向があります。確かに頻繁に中断する会話より、取れることなくスムーズに進む会話の方が快適でしょう。話のテンポもよく進行も早くなります。流れるようにさすが進む会話の方が楽しく盛り上がりやすいのは事実です。しかし、ここに場合があります。そもそも対話が増えることは悪いことではありません。対話の上で話が止まるのは誰にも普通にあること。また、笑いが切り替わることも話の流れが変わるので、対話が止めやすくなるのが普通です。それは悪いことではなく、当たり前のことです。というのは自然の範囲です。必要上に対話が止めることを教えてください。会話が止めることを教えると、人心の改善が遅くなります。会話が止めることを教えると、話したりのも怖くなる。話したりのも怖くなると、人とする機会も少なくなる。人とする機会が少なくなると、人心の改善も少なくなるというわけに関係のようです。こう考えてはいかがでしょうか。会話中の沈黙の会話の重要と、会話中の沈黙には休憩であったり、空気を流れたりする効果があります。会話が止めることは無駄ではなく、催促して一定の効果があります。この点については、会話が止めることを教える必要はないとあるはずです。会話中の沈黙の会話の重要と考えて、どんどん積極的に話しかけましょう。会話が止めるのを恐れなくなると、自然と人とする機会も増えます。会話が続くのもよし。会話が止めるのもよし。会話が止めて沈黙になっても、声の表情を整えていれば、明るい雰囲気を保てます。どちらもいい会話なのです。会話が止めることを恐れない。人心力複数30の方法、その18、人心であることを無理に隠さない方が早く克服できる。人心という性格は短所や欠点に感じるかもしれません。なるべく知りたくない。できれば秘密にしておきたい。恥ずかしいから言いたくない。公にしたくない心理が働く人もいるでしょう。自分の性格にコンプレックスがあると、できるだけ隠したい心理が働きます。相手から人心なのと聞かれても違うよと否定する人もいるでしょう。人心であることを知られると自分の評価が下がったり、笑われたり痛感もあるかもしれません。しかし、無理に人心であることを隠していると人心の克服が難しくなります。無理に人心を隠していると相手はあなたの性格を悪く誤解する可能性があります。露骨に調査官に話しかけても嫌な表情を抑えたりすると相手の不信に感じます。露骨に調査する様子を見ると私は嫌われているのだろうかと不安にさせるでしょう。理屈ない話し方になっていると自分と話すのは嫌なのだろうかと心配するでしょう。なかなか話が盛り上がらないとどうして動きないのだろうと不信に思われることもあるかもしれません。人心を隠していると嫌われている性格があるなど不安な場合や勘違いを招くことがあるのです。そのため無理に人心を隠さないのが特策です。正直に私は人心なのですと言ってしまう。わざわざ自分から言い出す必要はありませんが、相手に聞かれたら自然に答えておこうがスムーズです。もしくは雰囲気が許すなら自分から言っても構いません。正直に人心だと告白すれば相手はあなたの性格を考慮してくれるようになるでしょう。いつもより丁寧に優しくしてくれるでしょう。初期会やコミュニケーションに少し不自然な点があっても多めに見てもらえるようになります。そうか、人心だったよね。それなら仕方ないねと優しくなってくれるはずです。結果としてあなたにとって人心の克服がしやすい条件や環境が整うのです。人心は恥ずかしい性格ではありません。失礼でもなければ非常識でも学んでもありません。人に対して警戒心が少し強い性格だけのことです。人心ですと正直に言った方が意外と会話も生まれます。いずれコミュニケーションに慣れていると人心が治っているでしょう。わざわざ人心であることを公言する必要がない状況になっています。人心であることを隠さない。人心を克服30の方法、その19、一人で飲食店に行き、きちんと目を見て注文する。美味しさを楽しみながらできる人心の克服方法があります。一人で飲食店に行き、きちんと目を見て注文するということです。食事がメインなのでトレーニングということではありませんが、人心の克服には効果的です。人心の人は初対面の人と接するのに慣れていないため、まず初対面の機会を作って増やしていくことが大切です。初対面を選んで店員さんに声をかけ注文するだけでいいのです。飲食店には注文を通して人と接する機会があります。特に意識したいのはきちんと目を見て注文するという点です。うつむいたまま注文するのではなく、きちんと店員さんの目を見て注文しましょう。人心の人にとって目を見て注文するのは抵抗を感じるかもしれませんが、勇気を出して頑張ってみてください。目を見て話すことはコミュニケーションの基本です。きちんと店員さんの目を見て注文することで人に対する内容を話せます。初対面の店員さんならなお効果的です。雰囲気が許すなら少し会話を楽しんでみるといいでしょう。どれがおすすめですか？どれが遅れていますか？どのくらいの大きさですか？食事の質問として話しかければ店員さんと自然な雰囲気で会話ができるでしょう。この会話の時もやはり相手の目を見て話すことが大切です。美味しい料理を楽しめるで人心の工夫もあるので取り組みやすいはずです。この経験も何度も繰り返し経験していくにつれて人と接することになっていきます。早速今日の夕食は気になるレストランで食事はいかがでしょうか。美味しく楽しく人心を工夫できます。一人で飲食店に行ききちんと目を見て注文する。雰囲気が許すなら少し会話を楽しんでみる。人心を工夫する30の方法、その20、劣等感やコンプレックスはあっていい。自信のあることを考えるだけでいい。自信のあることがあなたの人心を救う鍵になる。劣等感やコンプレックスがあると人心の工夫を考えることがあります。容姿が悪い、身長が低い、学歴が低い、貯金がない、収入が少ない。劣等感やコンプレックスなど無視のうちに働かせて積極性を下がることがあります。抑圧された複雑な感情などと自己肯定感が低下して低くなったりビクビクしたりします。心にストレスが加わり自然に会話がしにくい。劣等感のコンプレックスも心の状態であって見るものではありませんが、確かには生き方に大きな影響を与える要素です。自己肯定感が欲しいと何をするも弱くて消極的になってしまうのです。こうした時はあるイメージが役立ちます。それは自信のあることです。あなたにとって自信のあることを思い浮かべてください。詳しいことや得意なこと。できればこれらの相手に対するこれらの相手に負けないというものがないでしょう。伝統や仕事に限らず自信の判断でも構いません。収入につながないことでも人生を豊かにしていることなら何でも OK です。すでに勝つ必要はなく、一つでも勝っていればいいのです。自信のあることを考えていると、だんだんテンションが高くなり、気持ちも悪くなっていくでしょう。自己肯定感が高まって、強くの心が慣れていれば、堂々とできるようになる。ある分野は第一人者というイメージを持つと、周りの景色が違って見えるようになります。ただ山の上から周りを見下ろしているような感覚になるはずです。結果として、初心の程度が低減します。あなたにとって自信のあることは何ですか？たった一つでいいので、これら自信があると、いうような思いをかけてみてください。もし自信のあることがなければ、これら作っていくといいでしょう。自信のあることを心の思いにして、次のからイメージしておくことをお勧めします。劣等感やコンプレックスがあっていい。自信のあることを考えるだけでいい。自信のあることがあなたの初心を救う鍵になるのです。自信のあることを考えて自己肯定感を高める。初心を克服30の方法、その11、最後と思わない。今はやめて自分と考える。相手から最後と考えていませんか？確かに、せっかくの初対面なら、できるだけ相手から最大と考えることが多いでしょう。第一印象ということがあるように、最初の印象は長く追いついて抵抗があります。最初の印象で、今度の人間関係が左右されるのは良くなること。できるだけ相手に伝えた方が、その後の人間関係も長くするでしょう。せっかくの出会いなら、バッチリ好印象できないと思うでしょう。異性との出会いなら、変なに繋がるかもしれません。少なくとも嫌な人、良い人と思われた方が人間関係がスムーズなのは間違いありません。しかし、最後と思うと、どうしても余計なプレッシャーを感じてしまいます。相手の顔を狙ったり、無理に自分を演じたりする必要が出てきます。相手に迎合するような空間をしなければいけないため、落ち着かないでしょう。最後と思えば、思うほど相手の目が気になり、自意識が過剰になります。相手から変に思われていないからという気持ちも大きくなる。恐怖心が増大して、かえって話しかけにくくなるのです。最後と思う必要はありません。 将来だけで十分と考えましょう。第一印象は普通でいいのです。好印象ではなく普通な印象なら、プレッシャーは安全するでしょう。無理に演じたり、恋たりする必要もありません。相手のことは普通で十分。決まりや気遣いがあっても、特別な気遣いや気遣いは不要です。使えなくてもいい。気遣いだけで十分と考えれば、自由と許容範囲が広がります。相手と相性が合わなくても仕方ないと思ったような気持ちも楽になるでしょう。たとえ変な人、不審な人と思われても構いません。少なくとも嫌われているわけではないので OK です。嫌われることさえなければ初対面は同点です。使えようと思うのではなく、嫌われないだけで十分と考える。人見知りを克服する30の方法、その12、前もって相手の情報を集めて親近感を高めておく。相手について知ることができるなら前もって情報収集をしておきましょう。相手の情報を集めるときっと怪しい印象を持つかもしれませんが、もちろん意向なしなんではありません。あくまで事前準備の一環として公開情報を中心に集めるだけです。知識が全部の状態であると事前に知ってからのでは抵抗感が違います。やはり相手の情報を知っている状態の方が抵抗感が和らぐでしょう。あったことなくてもある程度安心感が得られるはずです。相手の情報を十分集めることができれば、すでに何度かあったことがあるような気持ちもなります。前もって相手の情報を集めておくことで親近感を高めておくようです。例えば、SNS やブログです。相手が SNS やブログを持っているなら事前に内容を確認しておきましょう。プロフィールを外に見ておくから相手の好みに一気に定力を確認できます。写真が掲載されていれば相手の様子を知ることができます。いくつか記事を読んでおくと性格や考え方などを把握できるでしょう。動画があれば具体的な雰囲気が分かるでしょう。前もって相手について知っておけば、人心の抵抗感が和らぐので接しやすくなります。ブログがないなら共通の知人から話を聞かれても構いません。面白い人、身長が高い人、腰が低い人などの話があれば、あったことがなくてもイメージが湧きやすくなるでしょう。共感がなければ顔が分からなくても相手の気持ちが強くなるはずです。相手の人と何を知っておいて損はありません。相手と接する時の注意点を聞いておけば、初対面の失敗も防ぎやすくなります。相手について知れば仕事があったことがなくても親近感を高めておきます。事前に相手の情報を集めて、できるだけ人と何を知っておく。人心を複数30の方法、その13、声をかけに行くのではない。コミュニティは、人心を複数として会話になる習慣のことができましょう。それは褒める習慣です。人付き合いが上手な人には必ずこういう習慣があります。褒めるとは相手を正しいと認めることと同じこと。褒められると嬉しくなるのは誰でも同じです。誰でも自分も認められるとやったと嬉しくなります。楽しく会話をするには相手が喜びそうな笑いを選ぶことが大切です。褒めることなら相手を喜ばせることができるので楽しみだとして最適です。相手の立場になって考えるとどう言われると嬉しく感じるのか想像しやすくなります。相手を褒めた時の裏を明示してみてください。褒めて相手が今後と褒めている様子を明示すると話している勇気が倍増して、真摯の抵抗感が安定します。声をかけに行くではなく褒めに行くと考えてみてください。褒めに行く前提は相手に喜んでもらえるとあるので、西の人も話しやすくなるでしょう。褒める習慣のことがあると相手を喜ばせる社員も増えます。相手が喜んでもらえると笑っているなら西の人も話しやすくなるため、会話の上達も早くなります。褒める対象の大きさは関係ありません。小さなことでもきちんと褒めるのがポイントです。きっとこれを言うと喜んでくれるだろうと思いつくことならば5歳です。褒めるというのはすべて容姿や高い能力を思い浮かべますが、それだけではありません。相手の期待や心がけも良いと思うなら褒める対象です。例えば相手から仕事が待っているという話があったとします。お仕事熱心ですね、努力されているのですね、と言えば褒めることになるので相手は喜んでくれるでしょう。例えば手が止まらないでも受け止め方によっては褒めることができます。例えば相手が睡眠不足だとします。乾くですね、集中力がすごいですね、という言い方なら上手に褒めることができます。相手から週末の家族サービスで支えたという笑いが出たとします。家族もですね、サービス精神旺盛ですね、と表現すれば褒めることができるでしょう。相手が仕事が頑張りすぎたかもしれないですね、と言えば幸せな褒めることができるでしょう。受け止め方を変えると手が止まらないですが、褒める対象になります。言ったところに褒めるチャンスがあります。センスとか総力を活用すれば褒める対象の飛躍人心を克服する30の方法、その14、マイナス思考を消しましょう。すべてプラス思考で考えよう。あなたはプラス思考ですか、マイナス思考ですか。人心を克服するならプラス思考を見つけましょう。プラス思考とは物事の良い面を捉えようとする前向きな考え方のことを言います。頭の中の状態であって見るものではありませんが、生き方に大きな影響を与える思考の習慣です。自分は物事をマイナス思考、プラス思考にはならないと思っているようなら、それは誤解です。プラス思考は思考の習慣です。つまり習慣の一種です。習慣は固定されたものではなく努力によって変えていくことが可能です。生活習慣は日々の取り組みで変えていけるように、長習慣も日々の取り組みで変えていきます。今はマイナス思考であっても前向きな考え方を続けていれば、だんだんプラス思考に変わります。楽観的なと笑われようと、むしろ良いことです。頭の中の考え方を笑われようと気にしないこと。くよくよ生きるようにワクワクできる方が必ず楽しい人生を送れます。マイナスになることは一つもない。どんなこともプラスになると考えてみてください。何事もプラスになるという考え方をすれば、行動したい気持ちが強くなり、必ず続けるでしょう。出会いに失敗はない、人づきに失敗はないと言ってみてください。だんだん心が軽くなっていき、自然とワクワクした気持ちになっていくでしょう。メンタルブロックが取り払われ、初対面の人に対しても声をかけやすくなります。自分にとってプラスになるのですから、むしろ声をかけたくてたまらなくなるでしょう。新しい価値観と出会おうという気持ちになってみてください。気持ちがワクワクして、西の人に話しかけやすくなるでしょう。もし会話に失敗してもいいのです。いい経験になるでした。次に生かそうとプラスに考えます。すでにプラス思考ならもっとプラス思考を心がけるようではありませんか。ポジティブで明るく楽しいというためには欠かせない要素です。マイナス思考を消しましょう。すべてプラス思考で考えましょう。すべてプラス思考で考えるだけで、心身の工夫も早くなります。すべてにおいてプラス思考で考える。人心を複数30の方法、その15、メンタルトレーニングと思えば人に話しかけやすくなる。人心の人は人に対する警戒心、恐怖心が強い。人に対する警戒心、恐怖心が強いためだから自分から話しかけようとしません。相手がどんな人かわからないと無口で想像とします。会話をするとしても必要最小限で済ませようとします。しかし相手に話しかけないとずっと相手を理解できず、興味ができたままになります。人とのコミュニケーションから見てからでは人心の複数も難しいでしょう。そこでできるだけ積極的に話しかける習慣が大切です。心の壁を越えない、自分から積極的に話しかけてみてください。テレビや恥ずかしさの抵抗感が強いならメンタルトレーニングと思ってみてはいかがでしょうか。2回を鍛えるはトレーニングが必要であるように精神の鍛えるもトレーニングが必要です。積極的に話しかければメンタルを鍛える絶好のトレーニングになります。2回を鍛えるは総じるに見られていませんが、精神の鍛えるは日常生活の中で行います。人は心によって動かされている動物ですが、心が強くなれば行動も強くなります。人から見てからでは心は成長できません。メンタルトレーニングの存在で話しかければスムーズに成長できます。テレビや恥ずかしさを感じるからこそトレーニングの意味があります。心理的な抵抗を感じるから乗り越える価値があります。テレビや恥ずかしさなどは最初だけです。積極的に話しかける挑戦を繰り返していくうちに、テレビや恥ずかしさも小さくなります。ポジティブな会話を行うことができれば、楽しい会話ができるでしょう。楽しい会話ができればすぐ打ち解けることができるでしょう。ニコニコした笑顔で話していれば相手もニコニコした笑顔を返してくれます。ストレスから逃げてからでは自分を変えることはできません。ストレスに飛び込んでいくからこそ自分を変えることができます。新しい自分に役目になって勇気を出してください。生まれ変わっていく自分の想像して行動力を出しましょう。メンタルトレーニングと思えば人に話しかけやすくなるのです。メンタルトレーニングと思って人に話しかけてみる。人心を複数30の方法、その16、外見が出しないと心も出しなくなる。外見も整えると心も整う。ボサボサのために無条件で能力を弱いたくそう。出しない外見では人心の処理なくても恥ずかしく感じます。勇気と行動力が反面して何事も弱気になってしまうでしょう。見られたくない、来出したくないという気持ちになり、人との抵抗があります。まず、外見を整えましょう。見出しながら心に影響するポイントです。外見が出しないと心も出しなくなります。外見を整えると心も整えます。外見に自信を持てば、勇気と行動力が強くなり、人に対する恐怖心も小さくなります。もちろん、外見を整えるとはいえ、贅沢品や高級ブランド品でないと整えるわけではありません。お金が入りすぎて、経済的ではありません。生活になっていないと、かえって不格好になることもあります。目指していなさんが強いと、自分は自信がついても人から離れていくでしょう。外見を整えるなら、快感を与えず、贅沢感が感じられる程度で十分です。髪型を整える。爪を磨く。歯をきれいに磨く。男性なら、きれいに火を整える。女性なら、バッチリメイクを決める。薄毛が目立つなら、キャッキャ。肌が荒れているなら、スキンキャ。シワが目立つなら、エイジングキャ。ビジネスなら、何度か体スーツを買ってみるといいでしょう。ビジネスなら、体にフィットしていて、一般に見えるスーツなら、外見もかっこよく整えます。プライベートなら、おしゃれで素敵な服を着ています。ファッションセンスの感じられる服装なら、心が踊って、ウキウキした気分になるはずです。外見に自信がつくと、私を見てほしい。という気持ちが強くなります。外装者になったり、人に話しかけたり、気持ちも強くなったりして、人心の経験につながるのです。外見を整えて、自信につながる。人心を克服する30の方法、その17、人で言動になる。楽しみながらできる人心の克服方法があります。人で言動になるという体験です。友人と一緒にいるチャンスがあったとしても、あえて人で行動することをお勧めします。大切なのは人で何かに挑戦する経験です。人で行動するとき判断、決断、行動、飲み水をたっぷり経験することになるので心が強くなります。つまり人で言動になるだけで自身の成長を成せるのです。興味関心のあるイベントや意識が楽しみに向かい、人心の人でも勇気を出して行動しやすいでしょう。人心の人は人で行動することにかなり抵抗があります。できるだけ人で言動になるだけで経験を積むことがいいでしょう。自分の興味関心のあるイベントは何でも構いません。例えば、美術館でも美術館長です。人で美術館に行かれて美術館長を担当します。美しい作品を見せることで心が現れたり、世界観が広がったりして芸術的感性を刺激できるでしょう。 自分のペースでじっくり作品鑑賞を楽しめるので、記憶にもしっかり残るはずです。一人で見たら読みに行くのもおすすめです。音楽、演劇、舞踊を要素したミュージカルは最高のエンターテインメント。楽しい人になるのは確実です。ミュージカルの世界に集中していれば、現実世界から癒されたり、気分転換や創作者にもなるはずです。野球に興味があるなら、一人で野球観戦に行くのもいいでしょう。応援で覚えを出すことで吹っ切れるような体験が得られるでしょう。柔道は大勢の人の集まる場所なので、衝突的なことも増えます。最も効果的なのは一人旅です。国内でも海外でも構いません。一人旅をするには大きな勇気と覚悟が必要ですが、それだけ自立心を鍛えることに効果があります。一人旅とはいえ多くの人と出会います。店員さんと話をしたり、道中での出会いがあったり、など人と話す機会があるでしょう。例えば話すことはなくても、一緒に衝突したり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、通じ合ったり、人と接する時の雰囲気は固定ではなく変化しています。ピリピリした雰囲気、落ち着きのある雰囲気、スピード感のある雰囲気、その時々の雰囲気に応じてふさわしい言動も変わります。円滑な人付き合いには空気を読む能力が欠かせません。空気を読むと適切な振る舞いになります。自分が接することをすべきないことはもちろん相手の接しいことを接しないことの区別もしやすくなります。人付き合いが上手な人と空気を読むのも上手な傾向があります。初心者の人にとってもできるだけ人と接しながら空気を読む能力を身につけていくことが大切です。しかし空気を読んでも読みすぎるのは良くありません。プラスよりマイナスの方が大きくなります。空気を読みすぎるといつも相手の態度を変えることになるためにつきません。様々な価値の視点も同時に考えていただけないため、企業もストレスも増大します。何をするも雰囲気を出しそうな考えてきて、発言も行動もできなくなります。完全に空気を読むのは素晴らしい思いですが、理想的ではないのです。完全に空気を読む必要はありません。普通に空気を読んでいれば自分と考えましょう。人間ですが、うっかり空気を読み間違えることもあります。突然話に参加したときは空気を読みにくいでしょう。もし空気を読みすぎていると気づけば、そんなに気にすることないよと自分に言い聞かせましょう。時々うっかりすることもあっていいだろうと思うくらいでちょうどいい。ある程度の余裕を持って自分を許すようにしましょう。もし迷惑をかけてしまったら失礼しましたと謝れば済むことです。すぐ気づいて謝ればほとんどの場合、重大な問題には発展しないはずです。空気を読んでも読みすぎないようにする。人見知りを克服する30の方法、その19、話したいと思わせる雰囲気を出していますが。人見知りの克服は自分から話したいような基本的な方法ですが、逆の話もあります。相手から話したいことも大切です。普段から話したいと思わせる雰囲気を出していると、周りの人から話したい回数も増えます。話したい回数が増えると、自然とコミュニケーションも増えるため、人見知りの克服のチャンスになります。あなたは今話したいと思わせる雰囲気をしていますが、話したいと思わせる雰囲気をしているから、簡単な方法があります。人から道を伝えやすいかどうかです。過去3年間一度も道を伝えたことがないなら、話したい雰囲気が出ているのかもしれません。人から人から道を伝えることが多いなら、話したいと思わせる雰囲気が出ているのでしょう。では、話したいと思わせる雰囲気を出すにはどうすればいいのか。ポイントは2つあります。清潔さんと笑顔です。清潔さん。まず清潔さんの相手のことを見ましょう。不衛生な街では、茶色い雰囲気が出てしまいます。呼吸や一杯ある必要はありません。特別おしゃれも不要です。不快感を与えず清潔さんが感じられる程度で十分です。できるだけ清潔さんの相手のことを見ると、周りからの本性につながり話しかけやすくなります。笑顔。表情を欠かせないポイントです。一問にも笑顔です。ニコニコ楽しそうな笑顔をしていると、自然と話しかけたい雰囲気が出るようになります。明るくて優しそうな印象があり、周りの人はあなたに近い方になってくるでしょう。もちろん笑顔といっても口を閉じたまま、口角で少し開けてみてください。その表情を維持したまま、日常生活を送るようにしましょう。ここで出るような表情筋の力もあるので、難しくはないはずです。普段の表情が無表情から笑顔を見ます。清潔さんと笑顔を心がけると、あなたの雰囲気が良くなって話しかけてもらいやすくなります。人気者を思い出してください。人気者には必ず清潔さんと笑顔があります。清潔さんと笑顔は人気者の欠かせない要素です。清潔さんと笑顔を心がけると、話したいと思わせる雰囲気が出るようになります。清潔さんと笑顔を心がけて話したいと思わせる雰囲気を出す。その30、そのための人間関係と相手は余計な緊張をしなくて済む。日常生活にはそのための人間関係が存在します。つまり初めて会うが、もう二度と会うことはないだろうという関係です。例えば、会合やパーティーです。不特定多数が集まるイベントでは、そのための人間関係が良くなります。旅先の出会いも同じです。現地に住む人との接点は、出会いもあれもそのためでしょう。もちろん、どこかで再び会う可能性もありますが、実際は足りなくてもしないはずです。こうした場面では、もう二度と会うことはないよね、と言われ切った考え方を意識してみてください。恥をかいてもそのために、笑われようとそのために、変な人と思われようと、悪印象を持たれようとそのためです。そのための人間関係と相手は、話している勇気が内蔵して、心身が安定するでしょう。自然と強くの心まで行動力が出てくるはずです。ブラックの様子を見られても、もう二度と会うことないのですから、恥ずかしさも安定するはずです。二度と会うことないのですから、相手にどう思われようと気にしないこと。たとえ再び会うことがあったとしても、相手はあなたのことを覚えていないでしょう。最下でも初対面と同じです。学校や職場の人間関係ではそうもいきませんが、接点でそのためという場面では会いましょう。失礼なことさえなければ大丈夫です。そのための人間関係と相手は余計な緊張をしなくて済むようになります。そのための人間関係はもう二度と会うことはないよねと会いきる。人見知りを克服30の方法、まとめ、その1、できるだけ人見知りを克服、その2、自主と自己防衛本能を複数程度まで下げる、その3、人見知りのタイプを把握して、タイプに応じた対策を考える、その4、人見知りと対人恐怖症の違いを理解する、その5、大人になったら人見知りになったとしても克服は諦めない、その6、人見知りの克服に向けて意識改革、まず成功体験を積み重ねていく、その7、人見知りは日常を通して克服していく、その8、挨拶を習慣にする、その9、自分から初対面の人に話しかけて会話を楽しみ、まず成功体験を積み重ねる、その10、周囲の人は面識のない人に話しかけて会話をする、その11、自分がどう思われているか必要以上に気にしないようにする、その12、人見知りは悪いことだと指摘しない、その13、楽しく話す出番ネタを少なくとも3つは持っておく、その14、人に興味を持ちワクワクしながら話しかける、その15、常に社交的であろうとせず必要な時だけ社交的のスイッチを入れる、その16、話すのを見ながら聞き役に回ってみる、その17、会話に止めることを恐れない、その18、人見知りであることを隠さない、その19、人で飲食店に行ききちんと読んで注文する、雰囲気が許すならそう会話を楽しんでみる、その20、自信のあることを考えて自己肯定感を高める、その21、伝えようと思うのではなく嫌われないだけで十分と考える、その12、事前に相手の情報を忘れてできるだけ人となりを知っておく、その13、相手を褒める習慣を整える、その14、全てにおいて優しそうで考える、その15、メンタルトレーニングと思って人に話しかけてみる、その16、相手のことを褒めて自信につなげる、その17、人でイベントに見かけてみる、その18、空気を読んでも読みすぎないようにする、その19、清潔さんと笑顔を整えて話しかけたいと思わせる雰囲気を出す。